皆様、おはようございます。クーラです。今回はですね、ずいぶん久しぶりの特別編でございます。まあ、特別編と言いますと、ゲストがですね、トリケラさんというですね、ゲーセン常連さんとですね、トークをしております。前回がですね、去年の11月、エヴァ Q を見た直後にですね、飲みながら収録しまして、今回はですね、まあ、半年以上ぶりに、宮崎駿監督、風立ちぬのですね、まあ、見た直後にですね、また飲みながら収録しております。まあ、なかなかですね、聞き返してみるとですね、面白いこと言ってるなとかあったんですけども、まあ、今まで同様ですね、ネタバレを、ネタバレというか、まあ、本編の話しかしてないので、ぜひですね、見た方はですね、見てから聞いてくださいね。よろしくお願いします。さらにですね、後半、風立ちぬと、紅の豚についても、同時に話しております。まあ、早尾監督がね、飛行機大好きだということで、紅の豚も外せないだろうと同時にですね、トリケラさんも紅の豚が大好きということでね、まあ、かっこいいとはこういうことさ、ということでですね、まあ、後半いろいろ話しております。いろいろですね、聞こえちゃいけないものも流れているかもしれませんが、まあその辺もですね、まあ、うん、どれぐらい OK かなという、どれぐらい俺は踏み込んでいけるのかなというチャレンジでもありまして、まあ聞きながらお楽しみください。それでは、行ってみましょう。1時間ほどでございます。
まあ今回。
見てきましたよ。
風立ちぬ。立ちましたね。
立ちましたね。いや、まあ立ちぬっていうから、まあね、立つとは言ってもどうかなと思った、
ね。と思ったね。
正直ね、確かに。
じゃあまあ、聞くよ。風は吹いてるか。
なんだっけ。
おかずです。
一番今決め台詞だった。
ダメだな、お前。
はい、はい、はい、はい、編集さんカット、カット。
はい、カット、カット。いいか、本を押さえて、おかずですとさ。
はい、わかりました、わかりました。
はい、言うぞ。
いやー、風立ちぬ見てきました。
いやー、面白かったね。
いやー、ちょっとびっくりした。
うん。はい、まあじゃあ、いい子聞くわ。風は吹いてる。
こう、本を押さえて、お風です。
いやー、よしよしよしよしよしよし。
いや、火が消えてよかった。うん。
危なかった。風向き変わってからね。
ね、よかった。そうそうそう。本庄さんがね、あそこからいい味出して。そんな感じ。当たり
前。当たり前。本庄よかったよね。実はさ、よかったよね。本庄よかったよね。
なんだろう。ライバルキャラなのに、常に後ろを行ってるっていう、
そして、なおかつ、ちゃんと立てる。
そうそうそうそう。
そして、だけど、立てるけども、別に、必要以上に立てるんじゃなくて、こう、一緒にいながらも、必要な時にきちんと立てることができるっていうかさ。
で、それも多分、本庄さんの気持ちが、うん、あいつは俺より、できるんだ。
そう、あいつは天才だよ。
で、分かった上で、
天才だけども、だけども、俺も、いながらにしてるのが天才なんだよっていうのが分かって、こうなんかこの絶妙な立ち位置がさ、完璧だったよね。そう。
本庄さんが一言もあいつの方ができる的なシーンがなかったんだよね。
そうそう、俺もやれるから、うん。やれるけど、だけどやっぱあいつは光ってるよっていうのをきちんと出すんだよね。うん、たまんなかったね。
息だね。
おくだ。タバコあるか。おくだ。タバコあるか。
はい。夢に入っちゃうとね。夢に入っちゃうとね。なかなか気づかない。
切らしてなくちゃいけない場合が。切らしてる。
あ、切らしてます。
いやー、よかったね、しかし。
まあ、しけもく事件。
うん。しけもくな。俺いつもさ、タバコ吸う。いや、ごめん。風立ちぬから飛ぶけど。あのさ、タバコ吸ってるやつの気が知れないんだ
よ。あー、うん。あのさ、今日。あのね、俺も思った。それね、今日のを見て、
3カ所ぐらいあったでしょ、だって。そこ座らなくてもよくねっていう場面でさ。
中毒なんだなっていうシーンなんだけども、うん、でもどこか吸わない人もわかるって思っちゃうシーンが。
あ、てか、タバコってかっこいいなとかさ、そうなんかそういう、なんかさ、なるんだよね。
タバコの名シーン多すぎだよ
ね。タバコ名シーン多い。おい、ホルコシ。タバコないか。
悪い、切らした。
じゃあ歩くぞ。このマンション脳が言い立っちまう。
あの、逃げ出す人の真似しないといけない
。あれ何なんだろうね。
あ、でも一応ほらなんだっけ、牢獄だかなんだっけ。
いや、でも
さ、なんとかし、うん。
あの、捕まえたやつは、
あの、特に伏線。
なんか、回収しなかった
よ、ね。なかった。
本読めば回収してんの。
はぁね。でもなんかちょっとほら、ヤーパンっていうあの、ドイツ、
ヤーパン。
全く日本人よ、みたいな言い方
とかさ。
そうそうそう。ああ、そうね。あっちの方は、まあまあ、その後の歌で一応回収したとしても。
いや。
あの人あの人は何もなかった。
よくわかんなかった。
そういう情勢だったぐらいしかなかった。
まあ、そうね。
まあ、いろいろね、どのシーンもね、言いたくなっちゃう。
ね。で、まあ、じゃあまあ、一個掴もうか。
掴もうか。どこか。
サバか？
まずは、じゃあ、サバ、あれ結構、あのね、自分、理系なんだけどね、あの視点わかるんだよ。
サバに？
そうそうそう。
サバに
か。あ、俺が大、もう大のサバ好きってわけじゃないん
だけど。むしろサバが好きって話、一番向きにはないけど。
あの、まずサバがうまそう。あの、サバが画面いっぱいに出た瞬間に、あ、確かに肉厚だなと思った
よ。でか
っ！でも確かに。箸が出た瞬間。
こんな感じ？
そうそう。片手で持って、お前どんなサイズのサバだよとちょっと思ったけど。ただやっぱ骨を見つけて、サバの骨かっていうのがね、
うん、
ずっと一貫してあったのが、あのあたりはね、でも自然物と理想的な比率とかを見、ね、求める。
実際そうさ、ほら、クレナジェ豚を見るじゃん。
うん、
で、やっぱ設計図にさ、サバの骨が出てるんだよね。
うんうんうん。フィオのとかね。
そう。195からさ、198までのさ、動画変えたやつさ。新しい断面図を使いたい。
うん
取り付けるときに、これは5度。
あ、じゃあ、時代的には、くれられる方
の方が
同じか。
後ろってか、ちょっと後ろ。
うん、ね、
若干後ろ。
でも、日本の技術とイタリアの技術って意味で、うまく、風立ちぬの方が、くれられを後に見るといい、
うん。
あ、ちょうどいいんだ。あの、歴、あのね、うまいね。このタイミングがうまかったね、じゃあ。あの、
だから、そうそうそう俺らさ、見てる時から、もう、帰りはブレザーだって。どうやって業に行こうかと思ってた。家にねえか。
ギブ、ね、まあ今、
あっけど。
あったんだけどね。まあいろんな過程があってね。ないけどあったんだ
よ。ギブにケース開けてもさ、絶対入ってねえんだよ。特典ディスクすら入ってねえから、ね。
空っぽの紅の豚 DVD ケース見ました。
他も全部入ってんだよ。セントチームも入ってたし、ハウルすら入ってんだよ。
まあ、ハウルはハウルだからこそのような気もするけど。
ハウルでもね、結構ね、実はうちね、見る確率高い。孫も
そう。ああ、そうかそう。
あの、姪っ子たち
も姪っ子たち。
はい。ナウシカが全然見られないんです
よ。おー。で、くれる豚は単純に
あり絶対ねえんだよ。絶対ねえ。でもみんな俺しかいねえんだよ。姪っ子たちとか見ても寝るからね。
でも入ってないんだよ、ね。
まあでもこの前ルパン探せるのね、面白さ、叩き込んでやったけど。
今回もルパン三世のね、ちょっと出てたよね。あー、くれないの豚ね。
車。トラック、車の壊れ方ね。
そうそう。フィオがつけられて、あ、やばい。
おっとやべえ、こっちゃ道じゃねえ。
そこまで分かっててやったでしょ、みたいな。いやいやいや。などなどね。もう、あのね、もともと風立ちぬで、話そうと思ったんだけどね。これは逆に切っても切り離せない。関係にありますな、紅の豚と風たちの。
そうね。それは、まず、テーマとして飛行機っていうのがさ、まあ、何しかもさ、飛行機っていうか、飛びより、ね、飛びっていうかさ、飛ぶことに対するよりではあるけど、やっぱり飛行機に主眼を当てるのはさ、うん、その二つなんだよね。
で、もともと、で、これを、この飛行機っていう話を使っていくと、紅の豚があってからもう20年ぐらい封印されてきたわけですよ、
うん、
早尾さんは。でも、鈴木さんが、そんなこう、風立ちぬっていうね、自分の好きでやってる作品があるんだったらやってみなよって鈴木さんが言ったわけですよ。早尾さんにね。それで、まあ悩みながらも。
やっちゃうよみたいな。
まあ本心はね。いいのやっちゃって。
飛んでいいの飛んでいいの
いいの
飛行機変えちゃっていいのみたいな。俺だって空と雲しか来ないよみたいなさ。
あ、じゃあ分かりました。そこに緑足します、みたいな感じで。やります。
70番バーサー引っ張ってね。
引っ張ってね。安田さん。
いいかいお前ら。いいかお前ら。 今カズたちにはさ、色がやべえんだ
よ。色がやばい。
色やばいね。
あのね。
全部一貫して、空と雲と大地の色。コントラスト。完璧。バランス。マジで。いいか、お前ら。
途中あの、なんだっけ。あの、イタリアだっけ。あの、設計者。
うん。
設計者の人が、みんな空に飲み込まれていくんだよなって言ったのも、うん、もう空が主眼なんだっていうの
が、ね。そう。空が全て。空は全部飲み込むんだよ。
行って帰ってこない。
俺たちが作るとかそういうのじゃない。空が飲む。
それが、色彩で、もう何も言わずね、あのセリフとかそういう以前に、色彩で目で見せてくれてたんだよね。
どんなシーンでも、あの空と大地のバランス。本当に、完璧。
あの、直子さんが絵描いてるシーンでもあのバランス、たまりませんでしたね。
たまんなかったね。あの、最初のさ、本のさ、本当関東大震災、
うんうん、
起こる前の、電車が走っていくシーンのバランス、あ、ダメだこれ、思った。ダメだこれ、俺もう、あの背景しか見れねえなって思ってた。ずっと背景見せた、これ。
あの、でも、本当に最初の下りからの、今はこの時代なんだよって映し出すあの背景。そうそう。
やばいね。
あれはちょっとね、見事すぎて、ね。また全部、あの、いい天気なんだよ。いい天気の夏なんだよね。
でさ、あのさ、雲を見るとね、いい天気の雲だけじゃないんだよ。
お、そうだったっけ？
あのね、電車が走ってる時に、すごい雲、うん、あれ雨降る雲、今から雨降るのかなみたいな雲をきちんと待ってやるんですよ。やばいよ。きちんと俺そこ見てるから。俺農家だから、空見るんだよ。
見る。
あれ雨降る雲だ。あ、でも降ってねえな。俺ほら、雨って場面を変えるのにすごい大切じゃん。
そうだね。そう
だね。雨でやっぱ悪いことが起こったりすると、こう嵐のシーンとかが来る感じのイメージあるじゃん。
うん、
で、だから、次のシーンそうなのかなと思いながらも、じゃなくて、効果的にきちんと雨、雨雲を使ってるんだな、みたいな場面が見えた。
途中で。また後半でまたその、雨雲だか、戦闘雲だか。
そう。
あのシーンも印象的だったけど。
だし、やっぱりさ、その後に、火事の後の雲。
そうね。
とにかくね、色彩を見てほしい。
そうね。
まず色彩を見てほしい。当然物語も素晴らしいし、登場人物もすごい愛すべき。キャラクターがいるし、突然歌い出すし、俺てっきり有名な曲なんだと思ったら全然知らねえし。
ドイツだよね、有名かもしれない。
でもお前ら二人揃って歌うのかみたいな感じだったけど、
あんだけ人いたのに。
しかもスタンディングオベーションかと思ったらお前ら二人だけかよ。
呼んできたみたいな。そのまま丸々になっちゃったしね。
なっちゃったね。
まあそれはまた。
100年待ちますみたいな感じになっちゃった。
いきなりみたいな。あ、でもそう、ああ、まあ、自分はそのね、あの、ナオコさんとのね、ナオコ二郎のあのあたりをですね、どんどん話していきたいんだけども。
俺はもうさ、泉に礼言ってる時点からね、俺はもうナオコに礼言ってたんだよ。
あのさ、あの、パラソル、最初の帽子のシーンがあって、うん、まあ、途中2年前だよとか言いながらも二郎が、うん、結局巡り合ってパラソルを捕まえて戻して、
でもさ、
ま
あそこでうん、向こうはさ名前知ってたってこと。
そう、あのあれうまい、うん、俺結構伝ってたんだ。キヌさん、おキヌさんが最初骨折して、で二郎を見つけ出したと。で住所も見つけ出して、あれを贈り物を送って、違うか、返したのか、計算軸を返して、
計算軸と希望と、
そうそうそう、であって、で、そうなると、やっぱり確かにね、ナオコさんは知ってたはずなんだ。うん、名前と、
堀越
郎もね、そう、知ってたんだけども、そうか。まあ、積極的に会いに行かなかったっていうのはそうだよね。うん、
その辺はね、ちょっとね。うん、
いや、でも、いいんじゃない？
まあね、逆にいいんだよ。逆にいいんだよ。いいんだけど、そこは、行ってもいいんじゃなかった。
で、俺も途中思ってたんだよ。あの、俺としてはもうそういう、もっと、あ、熱くなるよっていう、恋愛に関しては熱くなるよ派だから、なおこと思ってたんだけど、あの、その後のお父さんが、絶妙な嫌がり方をしてたんだよ、うん。ちょっといいとこのお嬢さんだっていうのはよくわかる、うん。最初から分かってたし。でも、
恋をします。はい。
あの時の複雑な表情なんだよ。
それは、相手
は。あれ相手は。もしだよ、なおこが、なおことしてむしろ出したかったと。 その前の会食をキャンセルしていろいろ複雑だったらわかるけども、ナオコと相手としてと思ってたならあんな反応しなかったと思う。
そうね。それはなかったんだね。
もしかして相手は？
でも、あいつの、あいつ自体は認めてたんだね。
そうそう、認めてて、そう。
いい線じゃないかって言ってるんだもんね。その一言があるくせに、なおかつその背景として、その、あの、ね、あの、メイドじゃないけど、あの、ね、
おきぬ
さん。おきぬさんを助けてるわけだし、うん、その、お嬢さんは小さい頃、きちんと、その、助けてるっていうか、この、きちんと家まで送ってるっていうのがあるから。
で、そう、その上であのお父さんがね、ちょっと複雑な表情を浮かべて、複雑な反応したってあたりが、いいんじゃないかな。まあ、直子さんもいろいろあったんだよっていう、その、ね。ああいう家に生まれて、積極的に、ね、
そういう人。逆にそこはさ、多分最初のその2年前、2年経ってるっていうのは、やっぱ結核もあったんだよ、
ね。あ、そうね。あ、そうそうそう。それはもう前提としてあるだろうね。あそこでバッと出したけども、もうその前のあの、ね、熱を出した後、ちょっと長引いた、描写がずっとあったじゃん。
うん、てか、最初のカバン持ってるシーンから、多分ね、体弱いんだ
よ。あ、そうだね。無理してるっていうのを出してたね。う
ん、
最初の
シーン。私は庭さんいいですっていう時点から多分あったんだよ、
うんうんうん、
あ、
そうか。そうだね。
ちゃんと俺
そう
だね。で、カバンを、カバン、そうそう、あの、で、あの、二郎のカバンしか持ってないのに重そうに持つ。
うんうん、うん。
で、時点で、あ、これは体弱いんだ。
うん、そうだね。そう、俺も弱いぐらいは思ったけど、あ、そうかそう。ちゃんと振り返りはそうだよね。あの、むしろ反発してたじゃん。
そう。
その、震災とか、あの、なんだ、追い目を感じてるとか以上に、そういう、もっとなんか気丈な、
そう。
大丈夫ですっていう。
そこは、私はいいですから、
うん、っていうのが、あ、そうか。ちゃん、それはその後の展開考えるし、そうだよな、うん。あれがそういう意味だったっていうのは自然だろう。ああ、確かに確かに。そう考えるとまた改めて序盤に戻っちゃうけど、最初、帽子でね、風立ちぬの下りから、もういい笑顔でね、書いて、ナオコさんが書いてくんだけど、まあ、わかんないけど、ね。
わかんない、
ね、最初、冒頭出たよね。
何言ったかもわかんない上に、何言ってたか
最初
のぐらいで急に。
なんかの刺繍かなぐらいかと思ったよね。ちゃんとあの、風立ちぬのあの、下りだった
ね。それすらわからなかったけどね。
わかんなかったけど。
レベル低い。
まあまあまあ。なんだっけ、これ、発案したのが今年2013で、2011より前だったんだよね。うん、発案して、もう形にしてるのが前で、で、じゃあこの時代を描くにあたって関東大震災は描くつもりだったけどもっていうのにあたって、序盤に関東大震災を描いたっていうところもね。
あのさ、震災のシーン、やばいよね。
列車で移動して、風、帽子キャッチのシーンから来て。
これ？
そうね。
これからのさ、音？
そうそう。
やばいね。視覚と音のさ、あの、ないね。
あの、俺はもうちょっと手前なんだけど、あの、黒い画面になって、マグマがこう吹き出すような割れ目がこうなって、
ね、
あの時点で、そうそうそう、あの時点でもう冒頭から2回夢のシーンを見せられてる俺はもう何が何だか正直わかんなかった。
俺も一瞬夢なのかなって思った。
そうそうそう。
一瞬っていうかしばらく、あ、夢なんだろうなって、また夢が始まった、あの、あそこの、あの、まあ、外の席に座って本読みながら夢を見てるシーンなのかなって、俺も思った。うんうん、
そしたら、ちゃんとね、現実の、今の関東の、奥屋のね、シーンが出て。でも、それもまた表現がすごいんだよね。
そうね。
ある、なんだろう、地平線じゃないけど、広く見渡せる位置から、家が波打つんだよ、
う
ん。あ、家が波打つじゃない。
家っていうか、まあ、地面がね。
地面
が。地球が波打つって言ってもいい。で、やっぱり、そこからやっぱ家が沈んだりとか、燃えたりとか、うん、するシーンがあっての、なおかつそこに、音が入るんです、
ね。そうね。あのね、
その色彩とさ、やっぱ音の完全なさ、うん、こう、調和っていうかさ、
あそこが。
そこの際立たせ方も素晴らしかった。うん、素晴らしいっていうか、本当にもう来てたね。こっちに訴えかけることがすごかった。
あの、タイミングと、さらに視覚、聴覚、全部、あのね。
きちんとフルに分かってる。分かってるよ。見れば分かる。そうそうそう見れば分かるんだよ。あの、音と視覚をきちんと合わせた上での、ちゃんと見てる人に、うん、これはこういうシーンだ
ここに、
うん、っていう、バチンと。
で、覚悟を決めてここ出しましたっていう。
そう、一発決めるんだよ、ね。で、こっちも、おっ、やべ、これ押されるって感じになる。
で、そこがストーリー中でも、
大きな大きなターニングポイントになるわけですな。
やばいね。
あそこね。で、あ、で、ちょっと付け足したいんだけど、すごい地味なんだけど、最初列車に乗っていて地震が起きました。列車が急ブレーキかけて、震災だって言って止まりました。うん、で、途中ね、ジローも乗ってたんで、地震だって言ってわかるんだけど、うん、途中で、SL なんでね、機関車なんで、爆発するって言って住民が逃げるんだけども、あ、大丈夫だと。ジローはまあジロー自身だけに語りかけたんだけども、爆発するなんてありえないと言って、うん、その後、奥屋が画面一面にね、地平線も見えるぐらいの画面に、火事だっていうのが、うん、もうこの時代で火事だっていうのはそういうことなんだけど、うん、大変だってなった後、みんな避難し始めるじゃん。うん、おきぬさんの骨折分かって、しょって、そうそう、逃げていくって、逃げていくシーンに映るんだよ、うん。地震、火事の後逃げていくシーン。うん、あそこで、モブキャラたちみんなが、キリッと真面目な顔になる、うんうん。震災だ、怖いとか、火事だ、もうなんかあたふたじゃなくて、分かったと。うん、分かった。もうこうなったら気も据えるしかないっていう顔をみんなしていたのが俺が結構印象的で。
進もう。
そうそうそうそうそう。あれがこの、あえて震災を描いたことももちろんあるだろうし、その後のストーリー全体の、時間がないとか、いろんなテーマがあるけども、行かなきゃならないっていうのにもまた、つながってきて、で、またそれが2011とタイムリーっていうのもあってね、すごい、向こうがどれぐらい意識したかわかんないけど、あの雰囲気の変わり方、モブキャラたちの顔の変わり方がね、印象的だったのが、言っときたいことだったね。いや、あそこが、そうね、いろんな意味でショッキングだったし、でも作品としても外せなかった。あえて全部入れた。
一回じゃなくて、やっぱ3、4回。
そうね、
揺れ揺れシーンがね。
あそこもね、いや、あれは、ちゃんと見れば、最初はもちろんいろんな反応する人いると思うけども、あれは外せない作品だ
った。まずあれは中学では根っこにあ
って。そう、根っこにあってね。いろんな出会いとか、まあいろんなのも含めて、あれがないと、
始まんねん。
あの時代を描けないんだっていう
のね。そうね。
で、俺、あの後、ちょっとまあもちろん二郎も成長していくと。うん、あの時、学生、おそらく大学生だった二郎が、就職してって、こう、ステップ踏んでいくけども、うん、その間に、うまくね、歴史のフレーズを入れてくるんだよね。
ビル
もそうだし、もう少し細かく言うと、関東大震災って1920前半なんだ。うん、で、1920後半に世界恐慌があるんだ。で、名古屋に就職するって言って、銀行が潰れるっていうのが、あれが世界恐慌。
銀行な。
で、その後、あの人に会って、中、満州をなんたらっていうのも、日中から、満州事変から、ね、うまく、
対戦。イタリア、ドイツ、三国同盟で、ね。
そう。対戦までの歴史のね、フレーズをね、教科書通りに。
確かにね、載せるね。
うまく入れてるんだよ。で、
載、うん、せるけども、
そうそう。
載せるけども、飛行機屋としてそれとはまた別ですよっていうさ、ストーリーをきちんと作るんだよね、あそこに。そう。
俺が描きたいのは飛行機なんだけども。
でも歴史はこうなんだ。こう動いたよ。うん、でも、俺は飛行機描くよ。っていうさ、ところをきちんとさ、そのシャープにするんだよね。
そう。で、そのシャープにするのが、妥協じゃなくて、早尾さんは飛行機がただ描きたかったんだ。で、飛行機だけをじゃあ見てみよう。今度飛行機の軸を見てみると、最初、服用機なり、さらに、二枚の羽翼どころか三枚の翼っていう夢のまで出てくるぐらい、うん、服用機が当たり前で、プロペラ機当たり前っていうところから、だんだんこう、第二次世界大戦の単葉機かつ、本体の下にこう羽がつくっていうゼロ戦の時代までこう移っていくわけだけども、その歴史を、ちゃんと、まあね、フィオがね、フィオが声入ってくれました。まあ、フィオの話も後で番外編として言っていこうかな。まあ、これもね、紅の豚を見た。
かわいいんだよね。
かわいいね、フィオがね。
だって見た目より大きいからね。
大きいからね。マシンが片方外してまで入れるからね。
だけどやっぱそこもさ、ちゃんと出すんだよね。
出すんだよ。
マシンがなければ、この未来の戦闘機が作れます。
あー、ここで、あのね、ちょっとうますぎて繋げられなかったんだけどね。あの、最初冒頭にも言いましたけどね、風立ちぬの後紅の豚見ましたけども、
やっぱさ、
逆に言うと、紅の豚を知らなかったら、風立ちぬがどれぐらい面白かったか。
そうね。俺なんかさ、もうさ、100回を超えるぐらい見てるわけじゃん。そうすると、あれ、ここに使ったとかさ、ね、このネタあのためかとかさ、ジブリ全部見てるとさ、あれここに使った、ね、
そう、そう、俺はそっち、そう、もう少し広くそっちで思ったんだよ。
全部、あ、ここに持っていた、あー、うん、あー、なるほど、ね。
このカットでこっちで
って。ってやっちゃうんだよね。
5分ずつぐらいでこう、それ、あー、みたいな感じ。
なるんだよ。
そうね。で、少なくとも、紅の豚だけでも、うん。何箇所
だからといって、オリジナリティはないわけじゃないんだけど、やっぱり、あのシーンで描きたかったシーンの、この考え方はここにも持ってくるのか、みたいなのが、やっぱあるんだよね。例えば、本当に完全に篠川。
篠川出たね。紅の豚の。
紅の豚のあの、空に一本の変な飛行機雲
が
ある。
ポルプロスタがまだ人間だった時ね。
変な飛行機雲があるんだ、うん。で、よく見るとそれは飛行機の群れだと。うん、そこはやっぱ、そう、死んだ人が行くための、死んだ人がその、飛んでる、うん、集まって飛んでる死の川があると、うん。で、まあ、友人のね、ベルリーニが、ベルリーニが行っちゃって、うん、行くなと。俺が代わりに行くから、お前は行け、行くなっていうような言うけども
、セリフも自然に出てる。
出るって。やっぱそれは死の川だ、うん。それもやっぱ普通にやっぱ出る。うん、多分、会話の中でやっぱそういうのあるんだよね。うん、死の川があって、うん、まあそれが空にあるのか地にあるのかまた別だとしても、うん、その飛行機通りにしてはやっぱ空にあるんだよね。うん、
そうだよな。もう、あのね、ああ、もうね、どう進めればいいんだ。紅の豚を見てくださいととりあえず言うか。
まず見ようか。まず見て。
前後でもどっちでもいいんだ
よ。まず見て、風立ちぬ見て、文句は聞こうか、みたいな話だね。
ちょっと引いて話しますけどね。はよさんが飛行機を描くっていうのが、紅の豚以来多分20年ぶりぐらいなんですね。これもまあプロデューサーの鈴木さんの作戦だったりもするわけですけど。ね。鈴木さんがあえて、はよさんの得意な飛行機を描かせないってしてきたこの20年を、突然ね、タガを外して、ね。モデルグラフィックスに書いてた、風立ちぬ、はよさんの好きなように書いてた飛行機作品を、今度は鈴木さん、はよさん、やってみようか。みやさん、やってみようかって言ったのが、どういう意味だったかと。
黒
一つ。
あれ？あ、そうなの？
あ、なるほど。
あれ？
混ざってる、
入ってる。俺大丈夫。
まあそんな感じで、まあ追加の酒も持ってきまして、とりあえず、ミヤさんが20年ぶりに真面目に飛行機を描けたっていうのが風立ちぬと。
で、あいつはさ、飛行機描いてりゃさ、幸せなん
だ。そうなんだ。で、今回、あ、で、じゃあそれが結論だよ。今回の風立ちぬの結論だよ。
うん。まずさ、ナウシカから始まるわけじゃん。
そうそう、たどればそうだな。
ナウシカから、まあ、始まるわけじゃん。ナウシカもさ、風の隊のナウシカだけど、あいつらなんか飛んでんだよね。
うん。もうメーベのあの飛び方見せたら誰、
だってさ、
あれでショックを受けない人がいるだろう。
だってさ、ジブリで何乗りたいって言ったら、あ、メーベかな。
メーベだね。もしくはポルコロスの、
エース、サバイア S21? で、猫バス、山猫って、
そうね、
山犬と繋がってみたいな感じでしょ、みんな。
メーベはまあダントツだった。
ダントツだよね。
で、あの形状を思い起こしてね、あの形状を知ってる人が今回ね、
だってあれでしょ？ナウシカがさ、こうやって乗ってる写真見て、ナウシカノーパンとかみんな思ったわけでしょ？
まあ、それは否めないし、まあね、これ聞いてる人も顔を縦に何回振ってるかわかんない。
ナウシカノーパンに乾杯。
はい。
ノーパンじゃないけどね。
カンバルするがでもないけどね。
みんなノーパンだと思った人だったら、まず。俺も思ったよ。
あのね、男があれでドッキリしないはずないよ
ね。ないね。だってノーパンにしか見えんの。
まあそっちの線じゃなくていい
けど。
もっと話したいことあるでしょ。そっちはね、じゃあそっち最後おまけわけ
だ。オッケー。じゃあコーナー変えようか。
本編に戻して。この、クレラフトで20年間止められてた早尾さんが。
またそこ使うから。
そうだよ、そこからだよ。
まあ、飛ぶわけだ。
バーンとこう、ね、鈴木さんに OK 出されて、いいの早、あの鈴木さんって、ね。
俺、飛ぶしかしない、脳ないよ。
って言って、もう鈴木さんも、もういいや、出しなよ。うん、もうそのエゴの作品も出しちゃいなよ。堀越二郎と堀達夫を混ぜちゃいなよっていうのも全部含めてやっちゃうよっていうのがこの作品だ。
ね、だ飛びまくったもんね。だってさ、オープニング5分からさ、飛んでんなって思ったもん。
しかも、
うん。あのさ、このさ、エンジンのかかり方、映像で見せられるのが残念。
たまりませんね。あれね、でもね、あの、予告編系でね、ある程度出てるの。あれ多分見てる人いると思う。あのなんだ、羽の先にトンビみたいな、こうバラバラしたやつ、青いのがついてる。あのシーンをね、思い浮かべて、とりあえずあのシーンだけし、あ、もうね、ダメだ、もうその後もね、いろいろ。
とりあえずさ、飛ぶんだよね、あいつら。ね、
とりあえず飛ばすよ。
ナウシカから飛ぶけどさ、ナウシカだから命で飛ぶわけだ。
飛ぶね、
デバッグ行きも飛ぶわけ
だ。まあ、そう。
なんちゅうもらう船だって言うなら飛ぶわけじゃないですよ。
飛ぶね。
で、ラピュタもフラプタで飛ぶわけじゃん。
飛ぶね。
で、あいつらも空賊なわけじゃん。な？まあ、ラピュタ、そっからはちょっと飛行機はちょっと、
そうね、
まあ、マシンとか飛ぶのはいいけど、飛行機で飛ぶわけじゃないからさ。飛行機じゃないんだよね。やっぱ、そのマシンで飛ぶっていう意味では、やっぱラピュタの話から、最初。からの舞台は。
そう。で、その後止まって、今回爆発ですよ。爆発も爆発だよね。
てかもう飛行機しか書いてないわ。好きな飛行機全部書きましたみたいな。
でね、こっちもね、あの、やりすぎだよと思いながらも、
だって飛んでりゃいいんでしょ空、みたいな。
こっちもね、分かってるんだよ。
で、空とさ、雲とさ、あの、やっぱ地面のコントラストの中に飛んでんだよね。
飛んでる。
ないね。
しかもそれを何十年ぐらいだろうね。最初の、国内服用機から大戦後ぐらいまで描くわけじゃん。うん、そうなるともう30年ぐらいをこう、ずっと時系列出してるわけ
で。あそこが好きなんだ。
もうそうだろうね。もう好きなところも好きなように描いたんだろうな。
全力でやったんだよね。多分さ、いろいろさ、いろいろ聞かれるんだよ。はやさん、こんな感じですか？
そう。
飛んでりゃいいよ。多分そんな感じだと思うね、俺。
あの、もともといろんなところに指示が少ないとは言うけども、うん、聞いたけども。
いい。飛んでりゃいいよ。
飛んでない。
飛行機あればいい。
ね、むしろ、ね、褒めちゃうよね。あ、
うん、ちょっと。ここに飛んでんじゃん、B、B なんとかみたいなさ。これ、G33 飛んでんじゃん、みたいな。
これいいね、とか言ってそうだよね。うん、
ここに、ついでにここにも足しちゃうね。
足しちゃうぐらい。
いいですかそれ。
宝石。
いや、でもさ、四機変態では飛ぶと思うんだよね。とかさ。
途中なんだっけ。試験に2回失敗するじゃん。
あの、ね、
最初就職直後と。
早さ1ね、
で、あの、7式。
7式。
7式を課長に頼まれて最初作ったやつと、2回失敗して、その後、やっと OK もらったって、その直後だよね。対戦が始まって、画面いっぱいにこう、戦闘機が向かっていく、あの飛行機雲が。
これね。
そうそうそうそう。で、今まで積乱雲、夏の空、
うん、
積乱雲。立つ白い積乱雲だったのが、戦闘雲に変わるんだよね。黒い、赤と黒の。
燃えてる感じの、うん。
あそこに切り替わるシーンでさえも、全部飛行機で描いたから、ね。
そう、うん。
飛ばしすぎだろうと思ったけど、それが最初から言ってる、行って帰ってこないんだっていう、空に思います。
あれが君のゼロかっていう話になる。
どこを撮っていっても飛行機の話なんで。はやさんの。
いいんだよ。いいか今回飛行機の話だから。
そうです。飛行機の話なんで。で、俺もそれを言いたい。はやさんがリミッターを解除して。
いいかいや、ま、ねえ。嫁さん偉大だってのは分かったよ。わかっ、そこは分かったよ。
そうね。そうね。
嫁さんが偉大だってのは分かったよ。だけど、ハヤオが好きなのは飛行機だってのも分かる。な、フィオキシー。
な。
さあ行け。さあ行け。
決意。さあ行け。ここをカットしたかどうかは、まあ、リスナーさんのみぞ知るっていうところですけどね。 いや
ー、飛びましたね。
飛びましたね。飛んで飛んで飛びまくりました。
飛びまくりました。
そうだな。技術的な方で言うと、最初、課長に任されて、まだ就職直後だけども、プロジェクトリーダー任せるっつって飛ばしたやつの、速度測るじゃん。ぐるーっと空中回って、地上まで来てストップウォッチ行けるかっつって。
俺ミスったーみたいな。
二郎と黒川さんが持って、黒川さんミスって、でも地上のあの白線までをこう、二郎が測って、13.3 秒です。っていうところ。
まだ遅い。
何十ノット遅いみたいなこと言うんだけどね。測り方とかね、数値とかその情報としては知ってたけども、次郎にとって試験場、飛行試験場だっけ、馬で引いてって試験場まで持ってく、試験場っていうのが作品通してもね、
そうね、
一つの大きな舞台になるん
で。牛が飛行機。
うん、そこもね、あそこさ、なんか笑っちゃうんだよね。
そうね。
滑稽なんだよね。
車動いてんのね。
そうそうそう。滑稽だよね。あそこで、もし歴史的に確かに牛が引いてたんだとしても、別に飛ばしてもいいじゃん、あそこね。二日かかるとか、ちょっとタイムラグあるのに。いや、いいのに。
いいか？ジローは牛が好きなのよ。
そう。
で、いいか？ドイツには牛がいねえんだよ。
そうそう。牛がいないね。
隣が工場だからな。
すげえよな、みたいな。本庄はすげえよな、みたいなこと言うんだけど。
でも牛がいないな。
いやいやって次郎は言うんだよ。あそこがね、またね、回帰させられるんだよね。
あれだよね。牛だ。必要な牛だ。
で、過去作で牛っていうとトトロに戻るんだけどね、牛の描き方がね、またね、俺も滑稽って言うとすごい悪いように聞こえちゃうけども。
笑えちゃう方だよね。
そうそうそう。牛が引いてる戦闘機っていうあの構図を少なくとも2回出したじゃん。
2回ですね。
試験が2回あって。
完全出した、
ね。そうそうそう。丸々出したんだよ。2回目、そういえば
正直。同じシーンで出した、ね。
そうそうそうそう。そう。その対比も見せたかったんじゃないかなっていうのもあるんだ。牛だよ。だって飛行機ができて1920年の関東大震災のあのあたりを話してるのに、牛が戦闘機を引くっていうのを2回あえて出すんだよ。
時速3キロだ。
そうそうそう、2日かけてね。でストーリーとしても設計者の俺は出したよし、飛行まで2日あるよっていうシーンが2回ちゃんと入る、うん、牛のシーンだけじゃないんだよ。ちゃんとストーリーにもここは息が抜けますっていうシーンが2つ入る。
だから、妻の横で寝ました。
そうそうそう。妻と、何子さんだっけ？あや子さんだ。なお子さんか、なお子さん。さとみなお子さん。
どっから出ましたよ、今の。
さとみなお子さん。さとみなお子さんの、あたりをね、全部話したいんですよ、ね。
やっていいよ、それ。やっていい。
わかってますよ。なお子さんの、症状も分かってるんだよ。次郎はいろいろ言われるんだ。お前は設計しかできないから他のこと分かんねえんだろう。直子さんのこと全然分かんねえんだろうっていろんな。
てかむしろそこに行く前にお前人間だったのか。
セリフがガッハッて課長と黒川さんあのシーン。
お前が婚約みたいなさ。運転手まで笑っちゃうからね。
運転手が我慢してる顔がねとてつもない。我慢してるのか、絶妙な顔だったんだよ。で、ね、そしたら、課長が笑った後に、運転手を笑ったのが、あれも名シーンだよね。もともと黒川さんと課長は、頼れる感じとか。そうそう、そういうの分かってて。
しかもきちんと情勢とかも乗れるし、うん、なおかつ、きちんと仕事もできるし、全部分かってたよ。なのに、
でも、
おい。森かし。何、なんだお前。文章読まれたくねえの。
機密文章が。
機密文書があります。
これは何人たりも犯されるなんとかではないって。
なんだ
婚約
書。婚約書の手紙です。
お前も人間だったのか
いいね。
それあれが、次郎が、はやぶさ隊に 名古屋の三菱に就職して以降の、あの流れでずっと黒川さん、上司黒川さんの課長が出てくるわけだけども、あの、ずっとこう頼れる。うん、何かといえばもうできる
上司だ。そう、できるし、きちんとさ、視点もさ、きちんとしてるんだよね。
そうなん
です。さっきまで 見てるし、どこまでの能力を持ってて、きちんとこいつはここまでできるから、これをやらせて、先はこうなるよっていうのを全部見てるんだよね。
で、その対比として、ちょっと分かってない二郎っていうのがいたわけだ。そう、できるんだけど、まあ、黒川さんと課長のおかげで、どうにかなってるっていう、二郎が
いた。てかまあ、人間的部分を排除してるんだよね、やっぱね。
そうね。
天才にありがちなさ。
で、いろんな思いがあると思うんだ、そこまで。あるんだけど。
あの、喫茶店のシーンなんかは特に
そう。そうね、呼び出したよね。
呼び出した
よ
ね。で、あの、
で、キジロイン。
おじろ。
ジロ、待て。課長は止める。
そう。ジロ呼ぶんだけど全然ジロ反応しない。でも、課長はさ、いいから。呼ばなくていい。
集中、
読め。
おそらく、まあ、数十分から1時間経ったんだろうと。できそうか。やらせていただきます。
それはさ、やっぱりさ、天才ってあれなんだよね。
うん。
あれ変人なんだよ。あれを見守れるかどうかが
さ、そうそう
そ
う。
そこなんだよ。
で、旗から、例えば天才とかそういうの抜きにして、旗からああやって見守ってくれる上司たちっていうのが、安心するよね、うん。
できるかどうかって言ったら、やっぱ厳しいもんね、普通だったら。
で、それの、いろんな意味で集大成だったのが、婚約者からの、直子さんからの恋文でしたね。なんだっけ。警察の、何隊だっけ、なんか、
特選隊違う。
特選。なんか、まあ、あの、ジローを狙う。
要するに、公安だよね。
そうそうそう。もう来た人たちをうまく巻いて、黒川さんと課長がうまく巻いて、お前は守るからって言った後の、その、張り詰めた中ね、命を狙われてる、帰ってこないっていう中で、
お前何を隠してんだ、
機密文書か。
翻訳者の手紙です。
課長も笑う
わ。笑うわ。
選手も笑うわ。で、いろいろあって、まあその後のね。
はい、ここは先進国だと思ってんのかみたいな。あのセリフはさ、結構さ、うがってるよね。
そうだよね。あのシーンあのシーンすごいね。あの車のシーンだけでも一本できるね。
だってさ、あの時のさ、まず堀越のセリフがさ、
うん、
ここは先進国です。
うん、
これは先進国で許される、あの、その、こういう、うん、ね、妻から手紙を読まれる。
うん、っていうのを
勝手に読まれるのは、先進国で許されることはありません。お前、ここを先進国だと思っているのか。ないね。いいね。
あの、
黒川さんの言葉と、その課長の、お前も人間だったのか。
あ、ダメだ。あそこのね、考えれば考えるほどね、すごいね。
本編させていいもん。
本編、あの、どこか、劇場も、0時半で空いてる劇場も、0時半で、放映後1時間ぐらいの劇場も探してください。
やばいね。
やばいね。そんな感じでね。BGM になんか、〇〇の〇〇っていう BGM が入ってるかもしれませんけど。
あ、9割方のジブリ作品ですよね。
まあ、のが入ってるやつ。〇〇の〇〇の〇〇って。あ、入って
る、あの、耳を澄ますばかりしかない
。あれ、今回は？あれ、
今回は？
まあ、そんな感じで。
あ、確かにもう最初から、ね、ある題名だから、
ね。経験上ね、これぐらいセーフだということが分かりました。結構、あの結構ね、テーマソングとか流れても、小さければね、セーフだということが分かりました。
てれってってってってれって
ってってってってってってってってってってってってってって
ってってってって
ってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってって
ってってって
ってってってってってってってってってってってまだね、どれもすいません。どれもね、自分が止めちゃったんだけどね。どれもまだ話したいんだけどね。
じゃあ、絞ろうか。
絞ろうか。何点か絞っていこうか。
まあ、飛行機はもういいべ。
そうね。もう、
いいべ。
もうこの作品は。
読めよと。見ろと。見ろと。
そうだね。あ、そうだよね。一番だもんね。これが、そうだね。
飛行機に文句ある
。もう何も言うまい。そうだね。飛行機だよ。これを見て飛行機だって言わない。言ってくれ。はい。
じゃあ、もう一つの主題としての、ナオさんじゃないですか？
ナオさん？ナオさん？
うん。
ナオさん。あのさぁ。
美しいところを見せたかったんだよね。何回可愛いっていうかわかんないよね。綺麗だ。ごめん、正面行ってい
い？もちろん。なおこさんがね、ああ、もうこの隙にね、俺がなおこさんについて、全部語っちゃうからね。語っちゃうからね。もうフィオとかね、ポルコとか、ジーナとか全部出てても俺はなおこさんのことについて全部話しますけども、正直どうでしたか？多分ここまで聞いた方、あなたはですね、風立ちぬを見た方だと思うんですけども、後半のなおこさんの、献身、もう好きですよ、あなた、もう全部受け止めると。もう私の体はどうでもいい、全部受け止めますよっていうあのシーン、正直長かったですね。好きですよ、あなた。もうあなたの大変なの分かってます。私の体どうでもいいです。全部受け止めますっていう あそこが、長かった。と、私は思うわけですよ。なおこさんの、後半、婚約しました、結婚しました、一緒に住んでますって言って以来の、なおこさんの献身っぷり。
やばいね。
正直、度が過ぎてるんじゃないかと俺は思った。あなた。
いや、あれはやっぱりさ、うん、無理してますよ、ね。
そう。で、そうなんだよ。で、結局はそうなんだよ。でも、この、俺の今言って無理してますも、こう、思考として、好きを表す程度として、はすごく好きなんだよっていう意味で、こう、好きよあなたっていう描写かと思ってたら、そうじゃないんだと。もう、それぐらい、なおこさんも意識してそうしてたんだっていうのが、
一日中大切でしたっていう
わけですね。もう一時的な気持ちにとらわれて、高原、富士見高原療養所を抜け出してきたわけじゃなくて、全部分かった上で、なおこさんは私の体だって全部分かった上で、後半の一郎との、二郎の気持ちに応えて二郎との関係を作ってたんだなっていうのが、まあ、ここまで聞いた人はもう全部見てるからね。
そうね。
もう、ね。こんだけね、お前ら聞けよって言って飛行機の話をした鳥倉さんが、じゃあこれを取り上げようって言って、直子さんを取り上げたっていうぐらい。
ないだろ。だって、布団分けで来てって言われるんだよ。行くしかないでしょ。
二郎さえ正直、分かった。お前は結核なんだから。で、今日も、キューバしのぎの婚約、結婚式を挙げて、まさかあんな黒川さんの演技を見られるとは思わなかったけども、いろいろあって、寝て、もうお前はずっと寝てろっていう中で、来て、あなたって言って、さらに開けて、来てっていうね。
行くでしょう。
で、また引き際がうまかったよね。何も言わずに消して、次の場合。もう何も言うまいって、もうここまでだよね。ここまでの、まあ45分から50分ぐらいの中で、こんだけ早尾さんが飛行機だと、震災だと、今までの作品だなんだ。わかったわかった、すいません、わかった。広げすぎだったね。悪かったよ、広げすぎだった。じゃあ、直子さんの話をしようってまとめた上で、この話するからね。直子さんの話の最初が、主役の話だからね。まあ、それぐらい、ね、ショッキングであり、でも、あの時代を全部描いた上で、あの覚悟のあった、時間のなかった二人が、時間のなかった二人を描く上で、外さなかったんだなっていう、早尾さんと視聴者の気持ち。
あのよ、堀子さん分かってたんだけども、飛行機からするとやめない。
やめない。その後のシーンもずっとね、びっくりするぐらい、直子さんに気をかけなかったよね。
で飛ぶのが生きることなの。
そう。
まあ、飛ぶっていうか、飛ばすことっていうか、ね、飛行機を作るのが生きる。だから生きるなんだよね。
生きればってね。またいろんな言い方するんだよね。うん、作品中で、いろんな言い換えをするんだけども、キャッチフレーズは生きねばだよね。で、さっきもさ、本庄さんの話があったじゃん。ライバルとして一応出てきてる本庄さんがいるんだけども、うん、本庄さんは1ミリたりとも未練たらしくない。
そう。あいつはそこはいいんだけど。
何も未練たらしくない。で、あえてここで出したのは、直子さんも、全く未練たらしくない。死ぬとか、 結核だとか療養したとかそういうのは何もなしに何も言わないんで、うん、頑張ってるわね仕事とか、2人の関係以上に時間が大事なんだって言って取った二郎さんを何も言わずに全くの未練も見せずにああやって描いたんだよ、ね、最後は。だからこそ直子さんがさっていうかあのシーンまで視聴者は分かってたんだけど分かんなかったんだよ。この二人の本庄さんと直子さんの未練を全く感じさせない描写が粋だなと思いました。
まあ、あえて忘れてもらうのは、かよは可愛かったね。いや、おい、おい。
あのね、かよさんね、俺見ながら意見分かれるなと思った。最初言ったじゃん。最初妹として出てきて、お兄様、
ささつみに行きませんか。
勉強だから。
俺は行くね。
俺は勉強じゃありません。行くだろうね。俺も、ちょっと、ジロー断りすぎと思ってたけど。
俺もう、余裕でささつんでた。
ささつんでたね。もうあの、池の
ほとり。階段に上がる前に行ってたもんね、俺。
で、カヨがね、まあ、カヨのあの、おかっぱといいね、いろいろ言いたいことはあるんだけども、大人になってから、ナオコさんとの二郎との結婚後、お医者さんになったんだねって言った後の姿もね、素敵でした。
可愛かったね。
あのね、うん。うん、あの、いろんな意味でジブリらしかった。
ジブリらしかった。
ああいう、強い女性が、そこで出したか。
花のある女性っていうかね、こう、なんか光ってるんだよね。
あのね、
逆にでもさ、うん、今回の、あの、花嫁姿。
花嫁姿ね。
やばかったね。
あそこはね、あそこはもう、あそこそ、こそ、
あれ別格らしくて、
ね。されたから安田さんだよね。
やばいよね。あれさ、こう、今までのジブリにない華やかさっていうかさ、そう、あれだったよね。
あそこまで極端なのはないね。
ないよね。
極端なのは、あの、今、紅の豚を見てちょっと思ったんだよ。普段の飛んでる時の赤と、普段の 赤がちょっと違うのあるんだけども。
じゃなくてさ、女性の美しさを見せるところで、あれだけの光ってさ、なかなかなくない？
そう。
元気なさ、すごいこう、いい感じのあれはあるんだけど、あそこのさ、やべえって思ったもん。俺もさ、申しますって感じだったね。いいとこできなあるね。
東京さん。
対談しましたよ。
しましたね。この話題でもね、この話題でもいくらでも撮りたいんですよね。加藤時子さん、今でもいろんな活動してますけどね。
公演に来たからね。なぜかうちの家事と、ね、対談してからね。そして親分かと思いきや子分がやってから。
また複雑な。
あの、子分ですみたいな。
またね、まず加藤時子さんと、トリケラさんの果樹園の
親分が普通に対談するはずだったのに、
はずだった、
まずそれね、親分が行きたくなくてやめたからね。
で、子分だね。
子分が普通に出たから、ね。あの、誰ですかあんたみたいな空気流れる中。
で、またそれを
恥ずかしい。何なさってますか、いや、リンゴを作ってますかねみたいなぐらいの勢いで出たからね。
で、それを恥ずかしながら、トリケラさんに報告する姿もね、自分は目に浮かぶわけですけど。なんかでもいろいろ繋がってきちゃってね、どうすりゃいいんだこれ。もう、多分、紅の豚の中でも、この曲は、ジーナが中心だっていうのは誰もわかるんだけど。
もうさ、ここさ、主人公はジーナ。
もう。で、
基本的にさ、ジーナは視点なんだもんね、これは。
そう。ジーナして、あ、もう、
やっちゃった俺やっちゃった
今。いいんです。いいんです。あ、もう今回風、タイトルをね、紅の豚にするかもしれませんので。そうなってたらね、リスナーさんをニヤニヤしてもらいたいんですけど。
トリケラの豚でもいい。
歴史ジュラッキー中。1900年代とかそういう話じゃなくなりました
。5秒でこれさ、
そ
う。
まあ、それはいいとし。それぐらいね、それぐらいもう頭からも言いましたけども、 早尾さんが大の飛行機好きとなれば、ナウシカラピュタ紅の豚を知らずに、うん、知ってれば知ってるほど風立ちぬが際立ってくるよっていうのを今回
そう、ね、
伝えたい、まず伝えたかったですね。
この3つ見ないでさ、風立ちぬ見て面白かったとはない、うん、俺なんかさ、全部合わせてさ、1000回ぐらい見てんだよ、俺は。
行きました、はい、うん。あのね、それもまた、俺も笑って済ませられないぐらい本当だから、そうしょうがないんだ
けど。俺だってさ、中学の方さ、1日1回ナウシカウンドってやつ。
はい。
300回余裕で見てた。
見ましたね。
姫様、
マスクを。今ね、お呼び立てたのは俺しか知らない。てててててててててててでーでーでーまあそんな感じでです。あのねまあそんな感じで。あのね、今回、今作、あの、PR が事前多かったとか、いろいろあったね。あの、
全然必要ない。
しょ、あの、
大体さ、いや、いいよ。耳を澄ませばまだいいよ。まあ、許そう。猫の恩返し？
そこか、そこか。あの、俺じゃもう少し、もう少し風立ちぬよりで言うけど。正直多分過去作に比べてね、多かったと思う。風立ちぬの PR は
多かったと思う。でもちょっと不安だったんだよね。
そうそうそうそう。で、俺も正直不安だったと思うし、これ聞いた人も不安だった人が、不安だった人
いない。全然ないよ。ない。あれは、一切万全しなくても、うん、あれ面白いから、うん、って絶対広がる作品だよ。面白い、うん、
あの、うん、うん、俺も正直ここまで
思ったもん、
うん、
ここにだここにあるけど数に送った。
俺は先にあの目玉焼きソースと食ってますけど、
なんだここって感じかな。
もうね、もう一回撮ります。もう一回ね、あの
諦めるなよ。
いや、ちょっと、あの、
生きることは諦めるなよ。
生きねば。あ、今回ね、そうそう、あの、この枠も取りたかったんだよな。ね、まあ、プラスアルファ、これどこで入ってるかわかりませんけども、今回作品が始まるにあたって、旧約聖書をね、宮崎駿さんが引っ張ってきたらしいんですよ。今回のタイトルにもなってる、生きねばっていうのも、うん、すべて、旧約聖書のね、あの引用なんだけども、すべて何時の手にたうることは力を尽くしてこれをなす、
はいはい、もう10年か、
そうそうそう、すべてお前の手に任されたことはもう全力でそれをやれよっていうのが旧約聖書に一部にあるんですな。これがちなみにあの、うん、本編中で何度も何度も触れられるわけですが、
なるほどね、10年か。
それか各キャラがいろんな言い換えをしたり、キャッチコピーになったり、いろんなこと形になるわけでもけども。まあもう、ダメだ。このまま見るとね、もう紅の豚見ちゃうからね。一回切ろうぜ。一回切ろうな。まあそんな感じでね、いろいろ、ああ、そっちまあいいんだけど。一回ね、生きろ。こうやってね。はい。まあいろいろ言いたいことはあるんだけども、一通り言いたいことと、絞ろうぜって言った後、ナオコさんのね、ナオコさんプラス色彩のことを挙げたトリケラさんっていうのが今回ポイントだったと思いますが、まあ一回ここで切ろうと思いますよ。
いやね、ローストポークだね、これじゃあ。ローストポークになっちゃうから。
飛ばねえ豚はただの豚だ。
バカ。
いやさ、
もうここで終わりにしよう。ありがとう。
俺も思うんだよね。
そう。
やっぱ豚はさ、飛ばないと豚だと思うんだよね。
いいのか？いいんだな。いや、お疲れ様でした。